みんなあれ中学からあるんですか、小学校から、
中学から、
金城学院の
中学から、中学からの人もいたり、うん、大学からの人もいたりとか、そういうことなのかな。
そうです、
うん、うちの妹はね行ってましたね、金城学院の中学から、勉強ができたんです僕はできなかったんですよね。だからいつもね、いろんな親戚が集まると必ず話題になったのが、お兄ちゃんと妹がねひっくり返ればよかったのにって、そういう時代なんだよね。そういう時代ってのは何しろ、ね、男が偉くて女は下っていう時代だから、そうするとね、何しろ僕は成績悪いでしょ、悪かったのよ本当のこと言うと。それで今の妹は全部いいんだよね、小学校から。これでいつもねひっくり返ればよかったって、そんなことがありましたね。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は名古屋市にある金城学院大学現代子ども教育学科の磯部ゼミの皆さんと鈴木さんの座談会の模様をお送りします。出演は金城学院大学准教授の磯部純葉さん、現代子ども教育学科磯部ゼミ3年生の皆さん、そして鈴木さんです。まずはこんなお話から。
鈴木さんがジブリを作って働いてきた中で、なんかご自身の人生観が変わった出来事とかありますか？
どういう意味？
なんかそのジブリで働く中で何かのきっかけがあって自分の人生観がちょっと変わったよっていう出来事とかが知りたくて。
難しいなあのね、まあ前からちょっとそれ思ってたんだけれど、これ誤解を受けるかもしれないけどね、いいですか、
はい、
作品ってねこれ本当に面白いんだけど、まあアニメーションに限らないんだけどね、いい人と悪い人っているじゃない、どっちが上手にいいものを作ると思う？
悪い人
他の意見あったら言ってください。
悪い役とかがいるからこそいい役が引き立つような気がして。
だから作る人もそうなの？
ああ作る人ですか。
だってそれは俺さっき作る人ではね、いいものを作るのはどっちだって聞いたのよ。
いいものを作る人、
そういい作品を作る人はね、いい作品を、ちょっと言い方がややこしいんだけど、いい作品を作る人はね、いい人か悪い人か。
難しい。難しい。
ちょっと自分で質問をするんだからなんか自分も言わなきゃ、
じゃあ悪い人の方がいろんな考えとか経験を持ち合わせてるような気がします。
いい人はダメなんだ。
いや、いい人はダメっていうかなんか
経験不足、
いいことをたくさんなんだろう、いいの方ばかりを持ち合わせてるような感じが。
いい作品を作るのはどっちですか？いい人か悪い人か。
いい人だと思います。
え、なんで？
自分がいい人だからいい人が作る作品の方がいいなって思う。
わかりました。そういう人はね、お客さんになるんですよ。
他に意見ある人いる？
なんか
いい作品っていうのがどんなのかちょっと分かんないん
ですけど、いや面白いちゃんとした作品を作るのはどっちかって、
なんかでもみんなに受けるというか大衆に受けるって考えたら、なんかいい人の方作る作品の方が共感を得てもらえるのかな、
はい、ちょっと思いました。簡単に答えるよね、答え正解は悪い人なんですよ。どうしてかは知らないでもね、いろいろさっき彼女の質問っていうのは本当の質問はね、あれでしょ人生観変わらなかったかって、やっぱ変わったよね。でなんで変わったかって言ったらね、いい人ってね、いい作品作んないのよ。で悪い人ってね、いい作品作るのよ。誰のこと言ってんだろう
誰だろう
え, 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 えなんか意見ある？
いいえ
意見ないし
だからね、もう癖になってんの。例えばね、作品を作りたいって手挙げる人いるわけで、企画を出したいっていう人、そうするとね、見るところは一個だけなの、いい人か悪い人か。これでね、悪い人って大概面白いもの作るわけ。さっき彼女が言った通りなのよ。いろんな 人生の経験をね、そういうことに生かす力をなぜか持ってるわけ。これでね、いい人はそれがないの。だからね、まあいろんな人見てきたじゃない。いい人だって言うと心配になる。悪い人だと安心するわけ。人間って面白いんだよね、それは。はい。
もう海外でもジブリはすごく人気だと思うんですけど、日本と海外それぞれで受けがいい作品、何が何だと思いますか？
ジブリの中で、
はい、
これ結構難しいねあのね、じゃあ今思いついたからそれ言っちゃうね。ハウルの動く城っていうのを作ったのよ。そしたらこれヨーロッパで本当にね人気なかった。これでね、言われた、いろんな人に。何言われたかっていうとね、海外でね、なんでねヨーロッパの人が書いた原作で映画作るんですかって。私たちが見たいのは日本のものだって。だから千と千尋だったのよ。答えになりましたか？
はい、私たちその大学が子どもの保育の学科なんですけど、でジブリの作品も子ども主人公のものが結構多いと思うんですけど、その上で作品を作る上で子どもを描くときに何か大事にしてることというかであったりしますか？
本当の子どもを描く、本当の本当の子供ってね、いい子ばっかりじゃないのよ。だし一人の人間、一人の子供の中でもね、いいところと悪いところと意地悪なところといろんなところがあるわけ。でもそれが子供じゃない。だから一個の言葉で当てはまらない。それはそう思ってるね。だからまあさっき保育だって聞いたからあえて言うんだけどね、ちょっと最近ね、もうすぐ封切る最中か普通の子供っていう映画があるんですよ。こうするとこの普通の子供っていう映画はね、実に子供の真実を描いてるわけ。だからもうなんていうのかな、監督は
名前がすごい面白い、オ・ミポ監督、
女性なんだけどね、実に子供のね真実をねよく知ってるこの人は。だからぜひね、僕も推薦文ちょっと書いたんですよ。ほんでさっき言ったようなこと書いたの、いろんなね子供だからって言って天使じゃないよっていうやつを、普通の子供っていうのは普通は漢字です。
子供はひらがなです。
普通の子供っていうのの普通はひらがな、
普通は漢字じゃない、
普通はひらがなです。
でこれがねポスターなんです、普通の子供って。これをね、でね、これコメントっていうのがあってね、ここに出てくるんですよ。いろんな人がねコメント出してるんだけれど、
子供は大人が、子供は大人が思うよりずっと敏感で、時に残酷で、そして驚くほどたくましい。見終わった後に緊張から解放されて、ふっと深呼吸したくなる映画でした。
本当に面白かったです。ぜひ見てください。
ジブリの作品の中でいっぱい登場人物とかキャラクターがいると思うんですけど、もし会えるなら鈴木さん自身が会ってみたいな、話してみたいなって思うキャラクターとか登場人物いますか？
はい、僕はね、ちょっと自分でも理由は分かんないんだけどね、君たちはどう生きる中に出てきたアオサギっていうのがいるんだよね、この人に興味があるんだよねどうしてだろう、
どうしてですか、
どうして、
どうして
自分自身だから
宮崎駿がね、まあ最初作り出した時、アオサギっていうのを登場させたわけ、あ、みんな見てる、君たちはどう生きるかって、そしたらなんか見てたらね、まだできてないんで映画全体は、ただこの人が出てきてからがぜん面白くなったわけ、俺でね、なんか気になったんだよね。何が気になったかって言ったら、この人の振る舞い、それから喋ること、誰かに似てんだよね俺でね、僕ね、まあ、そこのシーンができた時、宮崎駿のところへ行って、まあ、僕の仕事ってプロデューサーだからね、あの彼がね、まあ、絵で描いたシナリオ、絵コンテっていうのがあるんだけれど、それを言いに行かなきゃいけないわけ、いいか悪いかを。そうすると、その時は皆さんいいですねこれって、そしたらすぐ喜ぶんだよねいくつになっても褒められるんだ、嬉しいのかなっていうで喜んでね、僕はねこう言ったの、こう言ったっていうのはね、このアオサギっていうキャラクターいいですねって、そしたらね、宮崎駿が、あ、そうって、いやこれ本当にいいキャラクターですよって言って、そしたらね、いい、ここなの、もったいつけるけどね、鈴木さんじゃないよって言ったのよこれ全部わかるでしょだから宮崎駿っていう人はそういう人なんです、まあ、何にも言ってないんだよなのに、ね、モデルは鈴木で、宮崎駿という人は常にねキャラクターにモデルがいるわけだから、あの正確に言うとね、全部正確に言うとね、皆さんこれすごい面白いキャラクターなんだけれど、モデルはね、皆さんいつもモデル作る、モデルがいて描くじゃないですかっつって、これで今回モデル誰なんですかって言ったら、いや、モデルはいないってでね、いい、モデルはいないって言って、あ、そうなんですかって言ったら、鈴木さんじゃないよって
言ったら子供が
鈴木ってそうだからあの人はね、あの、まあ、さっきの話で言うと、なんか子供みたいな人なんだよね、本当、まあそれがそのままいるっていうのかな、だからまあさっきのね、普通の子供っていう映画に置き換えるとね、本当はあそこに出てくる子供たちにものすごい似てる人なんですよ、と僕はそう思いましたね。面白い人です。
ジブリ作品にはたくさんの登場人物とかキャラクターがあると思うんですけど、それってその名前でそれぞれ由来があったりするんですか？
名前はね、あの宮崎駿の場合は、あの全部彼がつけてます、っていうのが名前つけるのが大好きなの、それがまあ一番理由だね、いいですか
由来、はい、
え、はい、
ジブリ作品を制作するときに、作品のアイデアだったり発想が一番生まれるときってどんなときですか？
それはね、まあ、人によっていろいろあるんだろうけれど、宮崎駿っていう人はさっきちょっと言ったみたいにね、あの子供がそのまま大人になったみたいな人なんですよ。だからね、その子供がいろんないたずらその他考えるじゃない、だからそういうことってふとした時、そう、その瞬間なの、 だいたいろくでもないことばっか考えてんだよね。まあいろんな人がいますけどね、はい、
ジブリ作品は子どもから大人まで幅広い世代に愛されてると思うんですけど、そういった作品を作る上で鈴木さんが大切にしていること、それから各作品で一番伝えたいことは何ですか？
なんか難しいこと。え、もう一回言って。2つ質問だよね。
あ、じゃあ最初の
1個。2番目はね、伝えたいことは何ですかでしょ。1番目は、
1番目は幅広い世代に愛される作品を、うん、世に出してる時に鈴木さんが一番大切に、
僕がね一番大切にしてるのはね、いいですか、お金です。だってね、作るのにすっごいねお金かかるのよ。うん、そうちゃんとお金儲かんないと次は作れないわけ。うん、だから本当にそうなの、一番大切にしてる。だってお金がなかったら映画って作れないんですよ、本当。で、伝えたいことっていうのはね、本当にあるかってことなの、ね、それは自分たちがこう面白いと思ってねやることじゃない。だからまあジブリの場合はね、3つの法則っていうのはある時ね、宮崎駿と2人で決めたんだけれど、映画っていうのは第一にね、とにかく面白くなきゃいけない、これ結構ね大事なことなんですよ。で、なんでかって言ったら、面白くない映画って結構多いんだよね。じゃあね、どうやってやったら面白くなるかでしょ。これで2つ目がね、面白いだけで終わるんじゃなくてね、まあ多少は言いたいことも言おうかって、これはね伝えたいことっていうよりね、それをどう受け止めるかっていうのはお客さんの問題だから。これで3つ目にね、さっきのね、お金も儲けようっていうのがあるわけ。でないと次は作れないから、そういうことです。
作品を作るときにたくさん俳優の人とかキャラクターの声をやると思うんですけど、その時になんかオーディションとかで、この声、このキャラクターこの声じゃないなとか、それで悩んだ作品とかキャラクターとかってありますか？
いっぱいあります。だから、まあ、一番新しいやつだとね、君たちはどう生きるか、あれの王子、これ悩んだんですよ。ものすごい悩みました。それで結果としてやってもらったのが、いつも NHK 見てるとね、自転車に乗ってるおじさん知らない？誰か覚えてる？王子の役は誰がやったかって、テレビつけるとね、なんかいつもね、自転車で日本中のあちこちね回ってる人なの。
わー、誰だっけ、
日野翔平。
あの人思いつくまでにね、実はすんごい時間かかりました。だから結果あの人をやってもらって本当に良かったんだけれど、残念ながらこの映画の後亡くなっちゃったんだよね。あ、知ってんだ。
知ってます。
ということがありました。
ありがとうございます。
はい、
もし鈴木さんが昔にタイムスリップしたとしても、今と同じように宮崎駿さんと一緒に仕事しますか、それとも違う人生を歩みますか？
あ、もう簡単、はい、違う人生ですね。大変なのよ。むちゃくちゃ。あのね、さっき言いかけたじゃない、子供って必ずしもね、ね、いい子だけとは限らないのよ。これで悪いところもね、いいことも悪いことも一生懸命やるのは子供でしょ。でそれが大人になってるんだから、当然扱いにくいわけよ。あまり大きい声で言うとまずいんだけどね。でもまあね、だからまあ実はね、皆さんってなんつったらいいかな、そのまあずっとね長い間映画作ってきて、これでね、まあジブリを作る時にね、僕はね宮崎駿と一緒にやることになったわけ、二人でね。これでちょっと ね、宮崎駿っていう人とどうやって付き合おうかってちょっと悩んだの、うん、そしたらね彼の先輩で、ね、大塚康生っていう人がいた。大塚康夫っていうんだけどね、でこの人に相談してみたの俺、ね、何だかって言ったら宮さんってわがままでね、うん、まあもうダメだってことすぐやりたがるし子供でしょ俺でね、でどうね、あの人と付き合うには一体どうしたらいいですかねって、でさっきから言ってくる言葉を教えてもらったんですよ俺で、ね、何かなと思ったらね、その人が、まあ、この人に言うことだけはね宮さんって必ず聞くわけだからね、俺はねこう聞いた の, あのこう言ったの宮さんね、その人がねこう教えてくれたんです。鈴木さんねって言うから何すかって言って、大人だと思っちゃダメだよって子供だと思えば腹も立たないこういう喋り方するのよでこの人がね、ね、陰でジブリを作ってくれた人だね。だから俺ね、まあいろんな仕事してきたんだけど、宮崎駿っていう人と付き合う時、その言葉がいつもね頭の片隅にあって、だから宮さんがいくらねわがまま言おうが何しようが全然腹が立たなかった。なんでかって子供のやることでしょ、しょうがないじゃん
大の中日ドラゴンズファンと耳にしましたが注目している選手や好きな選手はいますか。
上林はねあれソフトバンクから来たじゃん、打ってもね長続きしない人だったんだよね、うん、ところが中日へ来て30過ぎて自覚が出たよね、うん、ここでやらなかったら明日がね、うん、その覚悟が今の成績に現れてるっていう気が俺はするんだよね。だから彼を見てることで励まされる気がする。でそれでいうとあの細川誠也っていう人も、あの人どっから来ましたか。
DNA。
そう DNA で彼は1軍どころか2軍だよねずっと、で全くダメだって言われてたの、うん、でこの人をね選んだのが中日で、うん、これでみんなね活躍するかどうか全く分かんなかったのよ、うん、でも当時の中日のあのコーチで、うん、和田さんっていうのがいて、うん、この人が教えるんだよね打ち方を、うん、それを今やってる。で見てるとね俺なんか思い出すわけその和田を、うん、そうすると嬉しいよね、うん、君は誰が好きなの。
上林、あと祖父江さん今日引退発表
した。いやさすが君よく知ってんねすごいこの間ねあの名古屋で展示をやってたんだよね、うん、ここにもあるんだけれど、はい、でこれの告知のためにね、うん、名古屋行ってあの NHK に取材されたんですよ、うん、30分40分喋った、うん、でそれがね NHK で流れたらしいんですよ、うん、最初はこの展示の話だったの、うん、そしたらねそのアナウンサーの人が中日についてって聞いてきたの、うん、でついね本当に思ってること全部喋っちゃったそこだけ流れたらしいんだよねあのスターティングメンバーって、うん、それを固定しろって、うん、毎日ねコロコロコロコロ変わるんじゃない選手もねちゃんと打てないよって言って、うん、それと本気になって勝つって、うん、そういうことを考えなきゃダメって言っていろんなこと喋ったらねそれもう中日の人怒ってるよね
鈴木さんは自分自身のことをいい人だと思います。
ああいい人だよ。
悪い人
なんで
悪い人だと思います。
あ違うの違うの、あのね監督が悪い人じゃないね、映画監督が。そうするとプロデューサーっていい人なんだよね、喋っててわかるでしょ、ね、なんかいい感じでしょはい、
でも鈴木さんも子供心忘れないだって、まあ、15年付き合わせていただいて覚えて
僕は大人です
、ね、一つ思うのがなんか普通だと落ち込むようなことがあった時に口癖があるんですよ鈴木さん。一つすごくおーっと思ったことがあるんですよそれは普通だーって思うところを、うん、俺はついてるなって言うんですよ絶対。
え、そうなの、う
ん、俺はついてる、なんでついてるんだろうって言って、普通だと ガーンと思うようなことを全部、
なんかあるかな、
なんか毎回なんか話の中で普通、うん、それを腹ついてるんだなって
自分で分かんないもんだって言われたの
口癖で、
へえ、だってさ悪いことがあったら次にいいことが来るに決まってんだもん、うん、だから多分そういうことじゃないかな、うん、という気がします。
金城学院大学磯部ゼミの皆さんとの座談会いかがだったでしょうか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。